エンタメ界のマルカーノフと東京ミルク放送局。皆さんこんばんは。92回目の配信です。
はい、
私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2016です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて、思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系上級番組だよ。
いや
はい。てなわけで、
はい、
92回目ですね。
はい。
はい、お年の瀬も
迫ってまいりましたと。
参りましたがね。
しかし、我々は止まらない。
え
毎週必ず更新する。ショーマストゴーオンと。
ショーマストゴーオンですね。いや、はい、本当に、ね、毎週始めてから一週も休んでないのかな、うん、ほぼほぼね。
違いじみたいな。いや、まあ、ほぼほぼじゃなくて休んでないよ。
休んでないですよね。
うん、10分ぐらいの時はあったけど、新庄君も忙しくて。
取、うん、りだめしたりとかはしてますけど、うん、でも、配信としてはペース
切れてない。
完全に切れてないですよね。すげえな。
すごいね。支持報奨とかもう少しでもらえる可能
性が出てきた。いやいや、まだ1年半ぐらいじゃん。これ50年、4、50年続いて、商店とかになればそうですけど。まだまだ、
はい、まだまだ
走り続けますよ。
行きましょう。はい。
はい、というわけで、どうですか、最近は。
ですね、先日、はい、ちょっとこれどこまで話していいか分かんないですけど、ある声優さんとお仕事したんですよ。
あるね、まあ、はい。
はいはい、で、まあ、ちょっと撮影でランダーして、
はいはい、
で最後の最後に、はい、あのコメントとか言ってもらってたんで、
はい、
声をオンリーでもらうっていう、
オンリーでね、
な絵は関係なくて、うん、そのセリフだけ声だけください。
はいはいはい、
ね、でまあ、うん、プラスアルファ作業ですよ。
プラスアルファ作業ね、はい、はいはい、
その瞬間に、
はい、
その声優さんのスイッチが入って、
ほう、
すごいね声優さんって
芝居がっていうことですか。
いや、
じゃなくて
上の音をね、合わせてくんの。
上の音ってどういうことですか。
新庄勇気だったら、
ええ、
しとうを合わせるの。
うん、
わかる、言ってる意味。
全然わかんないです。
新庄勇気のしの上と、
はい、
新庄のうの上を合わせるの。
上
の音、
どの辺の話してます。どういうビジュアルで僕はあの想像すればいいですか。
どういうビジュアルって何。ビジュアルがよくわかんない。
絵で見せてもらわないとわかんないです、それちょっと。
だからコメント言ってくださいっていうことに、はいはいはい、その決め台詞を言ってくださいっていうことに対して、
はいはい、
そのセリフの中のドレミファソラシドの一番上の音を全部合わせてくるの。
ほう、抑揚的な話。
抑揚をちゃんと抑えつつ、ちゃんとわかりやすいように言うっていう。
へえ、
すげえこの人と思って。
それ若い人ですよね。
え
それあの女性の方ですか。
なんでその女性なのか、若いとか、そういう
ベテランの方なの
か。ベテランではないけど、売り出し中
の
若手の方。
若手の
すげえや、やっぱりと思って。
へえ、
びっくりした。
びっくり起きましたか。
うん、
ほう。
でやっぱり、声優さんって言ってもね、もともとね、役者で飯が食えない人がやってた仕事なのに。
まあまあまあ、それは黒柳さんとかのね、時代は
そうですよ。そうですよ、だって本当先日も、あの、あれを、なんだっけ、ビグザム乗ってた人。
ビグザム
に乗ってた。
ゴーリ大輔さん。
ドズルか、ドズルの
声。あ、ドズルのね。
ドズルの声の人ね、ちょこちょこ仕事してるんですよ、ずっと。
ドズルの声の人、あの、あれじゃなくて、ギレンじゃなくて。
ドズル。
ドズルの人は亡くなってますよ。あ、違ったっけ。あ、違うわ。シワちゃんの人
死んじゃった。ドズルの
人。ドズルの人、あれ、あ、ロビンマスクの人でしょ。
いや、よくわかんないけど、ドズルの人、1年半ぐらい会ってないけど、死んじゃった、
は
い、
結構前に死にましたよ。あの、尾崎豊みたいな死に方で、路上で。ドズルがあの劇場版かテレビ版かにもよりますね。
テレビ。
あ、テレビ版、
うん、
テレビ版だったらどっちかな。テレビ版だったら、あ、大丈夫です、生きてます。
大丈夫だよね、大丈夫、よかったよかった。俺、誰と仕事をしてんだってなってくるじゃん。
危ねえ、びっくりした。その、うん、あのロビンマスクの方、あのアシュラマンの声の方は亡くな
ってます。ドズルの方は、もう足掛けね、10年以上ちょこちょこお願いしてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええ、でもドズルの人の話を聞くのがね、俺楽しみでね、最近のドズルみたいな話を聞く
の。今週のドズル、
はい、面白くてね、まあね、俺ドズルやってんのにどんだけ浮かばれねえんだみたいな話を。
ドズルの話とかしてくれるんですか。
してくれる、全然。
すげえ、
すごい、もう仲いいから。
へ
で、すごい面白かったんだけど、
はい、
いや、やっぱ声優なんかさ、どうしようもないのがやる仕事だよみたいな話を聞いてたんだけど、ここにほらサラブレッドが印刷されてきたから。
おー、サラブレッドがね、若手の、
はい、すげえんだなと、やっぱ声優ってと。
お
ー、でこれドズルの人も多分同じことできるんだけど、
はいはいはい、
うちらがなんかちょっとこう、もう日常に会いすぎててあんますごいと思わなくなっちゃってて、呼べば来るだろう的なテンションになっちゃって
呼べば来るだろう的なテンションに。
はい、
はい、
っていうのがすごかったなと思うのは、あと、今12月でしょ、で、ね、10、11、12、秋アニメみたいなのは、うんうん、ちょっと俺全然見てないんですけど、
あ、なんかハードディスク壊れたとか言ってませんでした？
あのね、解断しました。
あ、解断して、は
い、でもね、あんまりもうハードディスクで録画してなくて、うん、ちょっと秋アニメ、結局まあ全部終わってないのかな、終わってないけど、一番おすすめは何なのかをね、はいはいはい、ちょっとこの場をお借りして山崎くんに聞きたいなと思って。
山崎くんね、
はい、
そういえばね、この間もちょっとクーランドの MV 撮影の時にちょっと僕ちょろっと裏で話しましたけど、うん、どうですか、
どうですか、秋アニメおすすめは何かあります？
トップ5ぐらいまであれば。
トップ5だけでも2時間かかるんだから
3ぐらいでいい
か、うん、1個、
はい、
1個上げるとすると、うん、ユーリオンアイス。
出たユーリオンアイス、
それ熱文字でも言ってたな。
ね、いや僕もね見てなかったんですけど、あの本当にあの
アイススケートのやつでしょ、
スケートのやつものすごい盛り上がってきてるから、ちょっと僕10話ぐらいからやっと見始めました。
10話
ぐらい、この先週やっとあの録画しました。あ、見始めましたというか録画しただけでまだ見てません。
ユーリオンアイスは面白いですか？はい、
面白いですか？
お、圧倒的に面白いです。
え、そのおすすめポイントみたいなのをちょっと教えてもらっていいですか？
おすすめポイントですか？
うん、ちょっと僕も全然知らない。
これ拾ってる音。ちょっと声張って。
うん、あ、はい。
うん。
ユーアイさんですね。
この間言ったと違うね。はい、
もう
終わりましたか？
もう、まあ、フィギュア、男子フィギュアスケートのアニメなんですけど、はい、
男子フィギュアスケートの
番組、はい、
羽生くんみたいなことね。
あの、なんですけど、もう動きを実際のスケート選手の方が動いたのをそのままトレースっていうか、もうそうですね、動きを参考にして描いて
やってるんだ、
はい、あ、モーションキャプチャーとかではなく、それを、
はい、
まあ、参考にして、あ、絵に起こしてる、
アニメしてると。
なるほど。
さらに実況の方も本当プロの、
うん、
あのフィギュアの実況の方を呼んでやってるので、
うん、呼んでやってる、
実質フィギュア見てる感じです。
そうですか。
でも不女子向けアニメではないのこれ？
あ、確かにちょっとそういうところもありますけど、それでも
面白い
です。
ああ、そう、
はい、
ユーリオンアイス。
ユーリオンアイス。
なんかあれ、なんだっけ、何、え、スルツカヤじゃなくて誰だっけな、
あ、そういう
外国の、
世界的有名な人が
フィギュアの、
はい、
モーションキャプチャーみたいなのやってんだ。
ちょちょちょ、じゃあその人がファンなんですよ、
ユーリオンアイス。このアニメ自体の、
はい、うん、それで毎週ロシア人かなんかなんですけど楽しみに見てると。あれ誰だっけな、昨日もあ、なんかその配信の途中からなんか規制を発したのは動かないんだけどみたいな話がどっかにありましたけど。
へー、うん、いいじゃないですか。あ、ちょっと面白そうじゃん、うん、
ね。メドベージェは、
あの、聞いたことある、聞いたことある、
はい、ジェニー・メドベージェは
選手、もう聞いたことある、聞いたことある、
はい、
実況しながら。山崎くんは何、
はい、
ちょっと確認させてもらっていい？
はい、
あのユーリオンアイスは毎週欠かさずチェックしてるけど、
はい、
この世界の片隅にはチェックしてないの？
この世界の片隅にはまだ見に行けてないです。
まあ、ふざけんじゃねえ。まあ、表出ろお前。
本当に一生の不覚ですよ。
あるよ、忙しいもんね。UTV アワードの準備で忙しいもんね。
兵役がね、兵役が忙しいから
。テアトル新宿に行けば立ち見で入れてもらえるから大丈夫だよ。うん、
いや、あ、でも分かりました。ユーリオンアイス、ちょっとね、ちょっと前向きに行きたいなと思います。
もうあとでも1、はい、2話しか。
そうです
か。
いや、行く、頑張る、頑張る。
はい、
はい、
頭からもう一回見ます？
ぜひ。
うん、はい、新庄君はどうですか？
僕はね、ドリフターズと、あとはドリフェスです。うん、
何、最近どうですかっていう単語に、質問の単語に対して、
あれ、
ドリフターズとドリフェス、
アニメの話じゃなくて、
うん、
今期アニメの話かなと思って。
いやいや、今期アニメはドリフターズやってるよね。
ドリフターズやってますね。あれ面白いです。
うん、あれはもうだ大丈夫でしょ、
はい、僕はあのドリフェスです。
何ドリフェスって？
ドリフェスご存知ないですか？ドリフェスは、まあ、簡単に言うと、男性版のアイカツです。
あ、
はい、多分不女子向けなんですけど、完全に、
ドリフェス、
フレームがアイカツでした。あと脚本シリーズ構成の方とかですね、メインライターの方はみんなのアイカツのスタッフさんです。でバンダイナムコピクチャーズが作ってるんで、やってることほぼアイカツです。
アイカツの主人、登場人物男子バージョンみたいな
感じ。全部男子になった感じですね。
あ、はい、いいじゃないですか。
アイカツスターズよりもアイカツです、こっちの方が。より一気アイカツに近いテンションで作る。
まあゼロからやるからね。
いや、だから最初僕も1話の段階ではもうネタぐらいのつもりで見始めたら、これ
肺活やないかって。
でそこからもう欠かさずにですね、見てますね。素晴らしいやり方っぷり。
これはいいんだ。
すがすがしい。
これいいんだ。
あ、最高っすね。
これいいんだ。
今季はドリドリです。ドリドリコンビがあればもうツートップです。はい、僕は。
ああそう。僕はドリドリコンビでいっちゃう。
ドリフターズとドリフェスがあれば僕は何もいらないです。
はい。
はい。
わかりました。
そういう話、ね。
ありがとうございます。
はい。まあ、そういう話で。
はい。
はい、ですけれども、はいはい。というわけで今回
なんですか？
今回はですね。
はい。
92回のテーマは、
はい、
俺たちのメッセンジャー。
ああ。
ということで。メッセンジャーですよ。
来た、ね、誰もこれ注目してないよ、今
知ってますかね、メッセンジャーってね、あのホイチョイプロダクションズさんの、映画第4作目なのかな、
うん、
前作のですね、波の数だけ抱きしめてから
8年。よかったな、あれよかった、いい映画だった。
どうですか、波の数だけ、
うん、今思い出すとね、すごいいい映画だった気がする。
波の数だけいいですよ。いや、最後ラストシーンがなんかちょっとみたいな、ただ
歩いてるだけ。いや、細かいところを言ったら知りないけど、
あのラストシーンすごいいい終わり方だと思いました。ユーミン流れで、ね、地平線の向こうまで5人ぐらいで。
いやでもね、相当面白い部類に入ると思う。
面白かった。で最後のシーンにミポリンが出てこないのがいいんですよね。
あ、いいいい。でこれが第、
はい、
第4作目、
4作目のメッセンジャー、
メッセンジャー、
これがね99年公開ですね。はい、なんで結構経ってからなんで、もうバブルは崩壊してますね、完全にね。
3作目が、波の数だけは何年だ
っけ？波の数だけは91年です。
あ、でっから99年。
ですね。
8年、はい、7年。
だから、波の数だけの、作品の舞台が82年とか結構もう、
ああ、そうか、そもそもちょっと古いんだ。
バブル感あんまないですね、みたいな話だったんですけど、バブルを題材にした作品じゃないものを撮ってから、
うん、
次の作品撮るまでに完全にバブルが崩壊してしまいまして、ああって感じなんですけど、だからやっぱり、
メッセージ99年。
ホイチョイの作品として。
どうでした、新庄さん、メッセンジャーが。
メッセンジャーはね、僕は面白いか面白くないかで言うと面白かったです。
いや、私もね、
うん、
残念ながら、
はい、
相当これも面白い部類に入る。
相当面白い、うん、面白かったですね。いや、なんかね、いや僕ね、見た記憶があったんですけど。
あ、見たことあったんだ。
ちゃんと見てなかったですね。だから多分金曜ロードショーみたいなやつで流れてるのを、なんかチラ見しただけだったのかもしれないですね。
いや、なんかさ、
はい、
99年のちょうどね、自分大学生ぐらいなんですよ。
あ、本当ですか。
で、一番この、なんですか、メッセンジャーとかって、
いい、
あの、まあまあまあ、パイを広げるじゃないけど、
はい、
なんていうの、最大公約数に打ってる宣伝の仕方をしてたの。
ほう。
で、それ自分も映画好きだから当時から見に行ってましたけど、
いい、
これは見ねえよ、みたいな。
これはさすがに、
いやいや、俺だったらスモーク見に行くわみたいな、エビスガーデンシネマにみたいな、そんな時代
あ
で、ちょっと突っ張ってた、
ね、うん、
全てがナイフみたいに尖ってた時にだったから、ちょっと特番みたいのをやってるメイキングみたいなのをちょっと見た時に、うん、ああはいはい、子供騙しねみたいな感じで思っちゃってて、見てなかったんです。
ああ、そうですか。
で今回、まあ、一周回って拝見させてもらいましたけど、
うん、
めっちゃくちゃおもろいやん、これ。
うん。めちゃくちゃ面白いっす。なんかね。
何これ、なんでこんな面白いの。
その前までやっぱちょっとおしゃれ映画でござーい的な空気を漂わせていたのが。いや
ー、だ、まあ、まあ、それは否めない。
それが良さでもあったんですけど、今回になってスポコン要素を入れてきたっていうのが。っ
ていうかさ、もう、彼女が水着に着替えたらの時にもちょっと言ったけど。
はいはい、はい、はい。
なんでこのシリーズこんなに面白いの。
なんでこんなに面白いんですかね。なんでこんな
一連を、この方程式フォーマットをなぜ今ないのか、
うん、もっと言うとなぜ僕らがこれだけ面白がれるのかってことですけど、
これがだってクールジャパンじゃん。
クールジャパン。あ、そうっすか。
何なのと、ちょっとイラついたもん。このなんかフォーマットが受け継がれてないことに対してイラついた、
はいはいはい、あ、そうですか。
こんなの絶対毎年春と冬に半年に1本ずつやりゃいいんだよ、うん、このフォーマットで。
毎年このフォーマットでね、
絶対文化になるよ。これ
文化になりますか。そんな石田純一みたいに。
文化、石田純一じゃないけど、
文化みたいに、
なんか日本人が忘れてしまった何かがあるよ、ここに。
いや、そうっすね。
なんだか、うん、なんか溺れるなんナイフだとか、
ちゃタイトル、
どうでもいいよ、本当に。なんか好きだ嫌いだとか、
ね、
どうでもいい話ばっかりやって、なんでこのテンションのこのテイストの、
は
い、
このテイストのね、
の映画が作れないの。なんかすごいこう、すごい社会派で、ものすごいちゃんとしてがっちりしたのは全然あってもいいと思うんだけど、
はい、
なんなのと思って。
なんなのっていう
か、ね、イラッとしたもんね。これを今作れない日本映画
について。なぜ今このスタイルが継承されてないのかみたいな、うん、
むっちゃくちゃ面白かった。
むっちゃくちゃ面白かったですね。はい、じゃあちょっとメッセンジャーのね、はい、概要をお伝えしていきたいと思うんですけどね、ランディ・メッセンジャー選手はですね、
ハンジ・タイガー選手
とか、あれアメリカ、
ランディ・メッセンジャー7年間毎年200イニング投げるランディ・メッセンジャーじゃねえわ。
阪神には2010年シーズン
から怪我をしないランディ・メッセンジャーじゃねえわ、はい、ラーメンが好きなランディ・メッセンジャーじゃねえわ。2017
年契約結んで、在籍期間8シーズンに達しましたね。8シーズンにわたる大好きは、阪神球団の歴代外国人選手
すげえいいやつだ。あいつ
メッセンジャーといえば阪神タイガースですよ。
すげえいいやつだ。
いいやつ、
すげえいいやつなんだ。あいつだから期待裏切らねえんだ、毎年。
ね、2005年フロリダマーリンズでデビューなんですけども、デビュー4戦目のシカゴカブス戦でですね、なんとあのマット・マートンと対戦してます。
出た
マートンの、しかもマートンに、2打席対戦して、ライトフライと、ライト方向の2塁打を打たれてるんですけども、この試合がマートンのメジャーデビュー戦でした。
知らねえよ、そんなメッセンジャーとマートンの対戦なんか知らねえよ。
同じ年にデビューした2人の外国人が同じ球団で野球
をしていた。今年見に行った試合の中で一番面白かったのは、はい、東京ドームでメッセンジャーが勝ち越しタイムリーを打った試合だったね。
はいはい、勝ち越しタイムリー。
打たれてやがんのピッチャーにと思って。メッセンジャーは目つぶって満振りだからさ、基本的に
もうね、基本的にあまりもう打撃には ね、あんまりってやる気出さなくてちょっと怒られたりとかもしてるらしいんですけども、
いやいやいや、あいつはガチよ。
時々すげえ打つっていう、
すげえ打つのよ、
とんでもねえの打つぞっていうのがね。
しかもあれだからね、タイムリー打った後初球、はい、その次の初球って盗塁したからね
ピッチャーが盗塁
そうそう、
そんな上杉達也みたいなことを。
いやー、ね、あのメッセンジャーはいいやつ、本当に。
メッセンジャーの、うん、投手をね、
うん、来年も開幕投手間違いないし
開幕間違いないですか、うん、
これはやっぱ阪神といえばメッセンジャーぐらい。
阪神といえばメッセンジャー。
そろそろ甲子園球場に銅像立ってもおかしくない、
そんなに、
うん、それぐらいみんなリスペクトしてると思う。
バース2人のランディの銅像が立つっていう、うん、ああ素晴らしいですね。そんなことで映画メッセンジャーの話ですけども、
あれ終わり、
あれじゃないの、話戻しますよ。
もういいんじゃない、メッセンジャーの話したでしょ。
ランディメッセンジャーの話がしたかったんですか。いや、だからちょっとね、ランディメッセンジャー情報とこの映画メッセンジャー情報をちょっとね、混ぜこぜに交互に入れていきたいと思いますけども、
うん、
はいはいはい、それでは納得していただけますか、うん、はい、
いいですよ、
はい、映画メッセンジャーなんですけども、はい、ですね、まあ芝浦に本社を置く総合商社のですね、が扱っているブランドの、イタリアブランドのプレスをやっていたのがですね、この飯島直子を演じる主人公です、はい、がもう贅沢の限りを尽くして、
オープニングからね、良かったよね。
そうですね、バブル感、ホイチョイの映画見てるって感じがしてすごいですね。
これって感じ。
そう、バブルは崩壊したとはいえバブル感を出して
くる。なんだろう、あの雰囲気を出せる映画、邦画ってないもんね、今
ホイチョイ以外で。そうですね、もうバブルといえばホイチョイ、ホイチョイといえばバブルです
よね。飯島直子はなんかね、いい感じの生活を送ってんだよね。
そう、アルファロメオのオープンカー乗りましたけどね、はいはいはいはい、してで、もう高級シャンパンをガバガバ飲んで
ね、良かったよかった、すごい良
か
った。
メゾネットタイプのなんかね、高層マンションの上の方に住んでるみたいな、
う
ん、
いい、最高最高
最高最高
最高
なんですけども、ある日突然そのブランドがですね、倒産してしまいまして、で、まあ、お金もですね、その彼氏の会社の金を勝手に支給されて使ったものなんで、全部それ剥奪されてしまって無一文になってしま
う。そうだよね、はい、
無一文になってわーってやってたら、ある日というかね、慌てて、いるところですね、事故を起こしてしまうと。自転車便の自転車を引いちゃうと、まあ1999の矢部さんなんですけど、うん、ドーン引いちゃって、
引いちゃったね、っつって、
そこの銀行にこの書類届けたってやーっつってで、もうしょうがないから、まあ、それ届けると。で、
時代99もでもこの99年だからちょうどあれ、まあでもそこそこ
人気はあったか。もうめちゃイケはやってます
ね。やってたか。
で、めちゃイケでこのメッセンジャーのプロモーションすごいや
つ。ああ、やってたやってた。
うん。
で、なんかね、矢部さんも初めて今回見ましたけど、
はい、
矢部さんも別にね、あれですけど、ものすごい大阪弁使ってたよね。これでもかってぐらい矢部浩之を大阪弁使ってるから、それが面白かった
ね。そうですね。だからキャラが分かりやすいっていうのが一個ね、うん、すごいありますね、ホイチョイの映画はね。
この人こんな大阪弁使ってない
ぐらい。ほんで岡村さん、何してますのっていうあのスタイルでしたね。矢部浩之として出てましたね、今後ね。
よかった。は
い、で、事故っちゃって、で、示談で、なんか済ましたいと、お金もないし、もうさっき剥奪されたし、で、保険も、任意保険が ついさっき解約されたっつって保険も効かないっつってもう大変なことになるっつんでもう一回ね示談を突っぱねたことで留置所に一晩ぶち込まれちゃうというのがあってあこんなんじゃやっていけんっつって、うん、じゃあ示談の条件飲みましょうっていうことでその条件が自分のそのメッセンジャーの仕事ね自転車便
の仕事が矢部がやってるメッセンジャーの仕事を飯島直子が
代わりに
やってバブルの飯島直子が代わりにやってくれ
って代わりにやってくれと
で次の日、うんうん、そのメッセンジャーの事務所に、はい、自転車便だよね自転車便のところに行ったら、はい、草薙くんが
草薙くんがね
いる自転車の整備をしてるっていうとこからね、
はい、そうですねそっからまあいろいろ
もうあの瞬間にもうねテトリスみたいにも全てがもうクシャクシャクシャクシャクシャクプルってクシャクシャクシャクこれもう絶対大丈夫なやつ
大丈夫なやつ、
うん、あの事務所に行ったら草薙がいた瞬間にもう、ね、もう大丈夫
やっぱそこを今までのホイチョイでもキーワードというかですねまあボーイミーツガール的な男性と女性が出会って何かが始まりだすみたいなね、うん、そこがやっぱりちょっと最初ちょっといがみ合ってるんだけど
出た出た最初ちょっと喧嘩してるんだけどこれ一緒に仕事をすることにより、はいはい、みたいな最終的にはみたいなね
みたいな分かりやすい王道
これこれ
安心のこの方
程式ですよ、うん、これ見たいのこれこれ
見たいのこれこれ本当そう本当それでね翌日からね、まあ、ちょっと慣れない自転車でね、日焼けしたりなんだり、辛いだの、なんだの、
なんだかと言いながら、はい、みたいなやつでしょ、
言いながら、
労働の喜びを見出す飯島直子でしょ、
そうだ過去のね、ちょっとそれまで一緒に仕事してた人とかもいる会社にたまたま行くことになって、あれ、奈良田さんじゃないですかみたいなこと言われて、違いますみたいな感じでやってたんですけど、バイク便とちょっとね、バイク便を使って早く持ってこいっていうふうに、
これね、これ、ちょっとやっぱりこの話面白かったのは、はいはい、なんか草薙くんが主人公、
はい、
ヒーロー役だけど、
はいはい、
そもそもの理念として、うんうん、自転車便メッセンジャーはバイクより速いっていう理念で動いてるんだよね、
はいはいはいはい、
だからイコールそれはもう確実にバイク便との対決みたいな構図が見えるじゃないですか、
うん、そうっすね、
だからイコールそれは絶対に対決シーンがあるから、
はいはいはい、
最終的にイコールバイク便じゃなくて自転車便が勝つってのも最後に見えるのよその瞬、まあ、その一言で、
まあそうですけどね、
でも、
う
ん、それって、うん、見たいやつじゃん
見たいやつ
バイク便と自転車便戦うとこ見たいとこやな、
どうやってバイク便に勝つんや、うん、
やとかああもう大丈夫もう大丈夫
って感じでした、ね、そうですね、
うん、
そんな感じで、まあ、だから最初バブリーな生活してるんだけども、汗とね汗を垂らしながら労働していくっていう、やっぱこうアリとキリギリスなんだと現代版っていうのが、まあ一応テーマですよっていうのは脚本の戸田山先生ですね、はい、もうおっしゃってますけどもね。
音楽あれだよね、うん、本間さんって言って踊る達夫さんやってた人だよね。
踊るの人かな、
多分そうと思うよ。
あ、本当ですか。本間さんって僕悠々白書のイメージなんですけど。
知らんわな。本間さんは結構有名な人だよ。
はいはいはいはい、あの名前はすごく、
うん、ああもうこの頃からやってんだっていう、
世にも奇妙な物
語、世にもやってんだ、
テレデテレデって有名なやつとかね、はいはい、あと古畑任三郎のオープニングとかですね、はい、で有名な方ですね。
いや、
な
んかもうやっぱ99年だから、うん、なんか現代に繋がってるなっていう
気がして、はい、フジテレビがブイブイ言わしてた頃の、
そうだね、いや正直さ、波の数だけとかはさ、はいはい、まあ、別に昔っちゃ昔なんだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱり今から繋がってる感はちょっとあんまないんだよね、
はいはい、
なんか異世界ものの何かなんで、
まあそうですね、ファンタジーな
感じ、うん、だけど、はい、これはなんか結局ほらいろんなさメッセンジャーとかで、自転車便でいろんな東京の街中とか映すけど、
はい、
16、17年前だけど、そんな変わんないよね、街並み。
そうっすね。東京駅の駅前とかは変わりましたけど。
うん、あ、でもそんな変わってない。だからレインボーブリッジもあったし。
うん、あったし、仙岳寺のね、天井低いトンネル
も、うん、あったし。
普通に行ったことがあるんでね、あの辺も。ああ、あるある。
あんま、言ってもそんな変わんないんだなっていうのか、うん、日本が発展してないのか、どっちかなんだろうなっていう。
飽和状態なのか。でもリアル東京ですね、
うん、面白かった。
十何年前の作品とは思えないほど、
うん
うん、
今だからそれはすごい感じだから、でもぜひ外人の方にもね見てもらいたいなと思った。
あ、外人の方にも、
うん、な、東京とはどんな街ですかろ
う。あ、そうですね、うん、
だから間違ってはいないよ。
ええええ、 ちなみに、バイク便と勝負することになるじゃないですか。
はいはい。
僕実は何を隠そうバイク便ライダーだったことが3ヶ月間だけバイク便ライダーだったんですよ。
そうだよな、バイク便ちょっとやってたって言ったもんね。
会社辞めてですね、東京ミルクホールに入って入団した時からですね、あと、入団時から3ヶ月間やってたんですけど、まあ食えないですよあれ。
え、そうなの？全然俺バイク便のシステムだどうこう何も分かんないけど、
ね、大体1本いくらなんですよね。1本で
1本
っていうか何キロとかで料金決まってて、でその料金の何十パーセントかがもらえるっていうシステムです。
あ、そういうことなんだ。
はい。で、劇中に出てくるセルートっていう会社あるんです、うん、実際にあるんです
よ。あるよね、あれのバイク便の会社で、ああいう人見たことある。
そうで、実際に小学館のね、プレスライダーとかもやってて、本当にオートです、うん、トップ1、2位のね、トップ争いをしてるぐらいの大企業です
よ。そうだよね、
うん、それから即配参加っていうね、うん、とこですけど、だから本当に大手の、バイク便の、会社が、実名で協力していると。しかもあんな悪役になり下がってまでやってると。
そうだ、すごいよ、ね、
いうところはすごいんですけど、いやだからね、僕ね、本当個人的な話で申し訳ないんですけど、全然食えなかったのは本数がですね、なくて、
仕事がない
弱小だったんですよ。弱小のバイク便の事務所だったんで、僕パーセンテージで選んじゃって、そこは多分ね 55% ぐらいもらえたんですよ。
あ、
1本の
1本1回の
1回行った、
あ、実際にかかる、かかる金額の半分ぐらいはもらえる、
1000円2000円とかですけど、うん、それの半分ぐらい、半分ちょっともらえるっていうんで、うん、それうまいやんけと思って行ったら、うん、まずそこがね弱いんで、会社として、
うん、
本数が1日の本数が、ね、10本あるかないか、まず10本下回るぐらいしかなくて、ひどい時だと1日3000円ぐらいしか儲かんなかった
んですよ。へー。だってガソリン代とかそういうの全部自分持って
るでしょ。そうそうそう、ガソリン代、飯代を含めるとマイナスになっちゃった日もありました。
あ
これは食えねえと思って、で雨の日とかも関係ないんで、
いや、なんだろう、
だから毎朝僕青山待機とかって朝言われてるんですけど、うん、青山墓地のね四つ辻のね、
うん、
真ん中でね、本当雨の日とか黄色いカッパ着てずっとポツンと座ってますやつ。そうそう、都市伝説になるレベル。
ああ、なんかそれは鬱になるね。
鬱でしょ。もう本当外苑前のベンチで昼まで寝てる時とかもありましたし、
でしかもそれで街でお金が発生してるのもあるし、もう1円も発生してない、
1円も発生してない、部合完全不合制、
ただ本当にベンチで寝てる人なんですよ。
そうそうそう、不労者と一緒。はい、みたいな感じだったんでね。
どうなのかな、バイク便ってさ、
はいは
い、いや昔は、自分はすごい使ったんですよ。確かにね、むちゃくちゃな使い方した記憶あるんですよ、
バイク便さん。例えばどういう、
いや一番ひどかったのは、はい、自分でもひどいなと思ったのは、
はいはいはい、
バイク組の人を呼んでから、
はい、
すいません、
はい、
で何度か会ったことがお兄さんなの、
あ、はい、
あどうもすいませんみたいな感じで、
はいはい、
夜中の2時半ぐらいだったのね。
わお。
でそれぞれ深夜いつもいる人だから、
はいはいはい、
すいませんちょっと、
うん、
このテープを、
うん、
始発の新幹線に乗って、
うん、
京都まで届けてもらいたいって言って、
う
ー、10時までにこれを届けないと大変なことになるけれども自分が行ける時間がないと、
はいはいはい、
で誰かに頼める隙もないと、
うん、
もうバイク便の川田さんにしかもね。
川田さんいい迷惑だな。
おーってなって、
はいはい、
ちょっと待っていいですかみたいになって、はい、だから本社の方に電話をして、
はい、
距離はさすがにそれを計算すると天文学的な数字になるから、
うん、
時間給で計算させてもらっていいですかっていうから、
はいはいはい、
別に僕が払うわけじゃないんでどっちもいいですって言って、月額契約なんで会社とって言って、
はいはい、
で川田さんにテープを持って、
うん、
今日 KBS 京都まで持ってってもらった
ことが、KBS、はいはい、
バイク何も関係ないから。
でも一応そういうサービスもありますよ。ハンドキャリーっつって、その人に頼んでとりあえず駅までバイクで行って東京駅まで行って、
そうそうそうそう、
止めて新幹線でその地方まで行ってまた帰ってくるみたいな、うん、
あるの、そもそも
サービスとしてはあります。
あるんだ、だからできたんだ。
だってそれもゆうパックの人とか佐川の人とかに頼めないじゃないですか。
だってその瞬間に頼むんだよ、来た瞬間
に。だからもうバイク便とかは本当に秒単位で仕事してるんで、
あ
1分1秒
は争う。じゃあ逆に新庄君さ、新庄君バイク便だけどそんな要望あったらさ、お太い客が来たみたいな感じにな
る。来たみたいな、じゃあちょっと仕事で旅行行ってきますみたいな。
あ、本人的には美味しいんだ。
はい。
あ、そうなんだ、すげえ申し訳ないと思って、なんか本当はなんかあれだよね、朝に終わってみたいな。だってその日だって結局多分帰ってくるからさ、まあね、昼過ぎまで拘束しちゃうから。
まあそういうことですね。
あ、そんなに気づかなくてよかったの、もしかして。
いや、まあでもその生活リズムが乱れるとか、他になんかね、やってる人、バンドやったりとか芝居やってる人はきつかったかもしれないですけど、
でも太いでしょ、
まあまあ、まあまあ仕事としてはそんなに、
新幹線代も出すしって言って
そんなに、
でも今どうなんだろうね、全然使ってないんだけど、
はい、
理由としてはやっぱり分かんない、他の業界の人たちは分かんないですけど、はい、自分たち映像業界の人は、
はい、
あれですよ、その昔は出来上がったものに対して、
はい、
クライアントだなんだっていうものを全部テープにダビングして、
はい、
バイク便の人待っててもらったのよ。
そういうのをよく見ますよね。
それでパッパッパッって渡して、うん、お願いしますって言ってたのが、
はいはい、
今あのね、ギガファイル便っていうので、
あら、まあ
遅れちゃうの。
便利な世の中になりましたね。
で iPhone で見れちゃうんです。
はあ、
それバイク便殺しだよね、メッセンジャー殺し。
そういうのがあるから僕は昼までずっと青山の外野
ね、で
昼寝しないとい
けないですね。映画の中にもある、
はい、
雑誌のさ、
はいはいはい、
色光とかそういうのとかも、まあまあバイク便で来たんだけど、
はいはい、
最近メールで来るもんね。
ああ、そうっすか、
うん、
やっぱね、漫画家さんとかもバイク便でね、持っててもら
って、持っててもらって、やったやったやった、う
ん、はい、
それだってスキャンして送っちゃえばいいんじゃないの、
ね、
編集部に。
そういうことですよね。
どうなの今バイク便業
界。分かんないです、バイク便の今はちょっと分かんないです。でもまあ当時の時代背景からすると全然普通にああいうふうに使われてたと、
うん、最近見ねえもんな、そういや
見ないっすね、バイク便自体は。確かに、
やべ、そんな
そんな
職業取り上げ、
そんな働くおじさんシリーズメッセンジャーですけど、はい、
はい、はい、